アドベントを迎えました。紫のろうそくが一本灯っています。クリスマスに向かう一足一足の歩み、今年も大切に進めていきたいと思っています。今日聖書を読みました。注目いたしましょう。今日読んだのはマタイによる福音書です。で、聖書でキリストの降誕物語を告げているのは、マタイによる福音書とルカによる福音書の二つです。で、このうちマタイの方は、ヨセフを中心にして物語を進めていきます。で、ルカの方はマリアを中心に進めていくんです。で、これがそれぞれの特徴ということになります。で、今年のクリスマスは、マタイの福音書。まあ、こちらの方から御言葉を聞いていきたいと思います。今日読んだ18節ですね。冒頭からもう一回見ていきましょう。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身をもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。で、登場するのはマリア。で、推定年齢です。およそいくつであったろうか。まあ、大体ですけれども、14、5歳です。で、ヨセフの年齢は、おそらくは17、8歳です。で、もちろん今日と違うわけですが、まあ、二人とも、若いカップルと、こんな風になると思います。で、マリアが妊娠したと。で、ヨセフはそれを知ると、密かに縁を切ろうと決心したって言います。ことが公になる前です。なる前に、内々で別れようと、こう考えたんですね。で、ことが公になってしまうと、ヨセフが、許嫁のヨセフが知らないうちにマリアお腹が大きくなったんだと。で、このことが公になってしまうと、マリアは以後、普通の社会生活ができなくなります。当時であれば、不義密通の女という烙印を押されて、これが一生ついてまいります。で、ヨセフはそれを避けたかったわけです。密かに縁を切ると。別れようと。で、同時に、密かに縁を切ったと。まあ、いずれ、マリアのお腹は大きくなって子供を産むってことになります。で、そうすると、お腹の子はヨセフの子かと。生まれる前に別れたのかと。で、そうなると、今度は、実はマリアよりもヨセフの方に責任が問われると。で、お前は一体どういうわけなんだと。何があったんだっての話になります。で、青年のヨセフにとってみると、第一に、とにかくマリアを生かしたいと。で、このまま世の中にほっぽり出すみたいなことはしたくないと。で、さりとて、このままずっとってわけにはいかないわけで。さて、どうしたものかと。内々に縁を切ろうと決心したわけですが、ヨセフの心を問えば、悶々とした日々がずっと続いたと。なんでこんなことになったんだ、一体何が起こっているんだと。どうすることが一番いいのかと。悶々とした日々が続いたはずです。で、こんな日が続くうち、彼は夢を見たっていうんです。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身をもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。夢を見た。夢の中でヨセフは神様からのメッセージを聞いたんです。大丈夫だ。お腹の中に宿っているのは聖霊によるもの。神の子を宿している。人の業ではないんだ。安心してマリアを妻に迎えたらいい。大丈夫だ。で、ヨセフはこのメッセージに従うんです。マリアを妻に迎えました。 そして生まれた子にお告げがあったようにイエスという名を与えます。生まれた子は神の子救い主。そしてこのお方には二つの名前がありました。一つはイエスという名。で意味を問うと神は救うって意味です。その名はイエス。神は救う。この方を通して神が人々を救うんだ。で、もう一つの名はインマヌエルという名です。神は我々と共におられる。このお方こそ見えない神の見える現れ。イエスが共にいるイコール神が我々と共にいるってことなんだ。生まれた御子は二つの名を持っていました。イエスという名、そしてインマヌエルという名前です。私たちはクリスマスをお祝いします。このようにろうそくを灯して、指折り数えるようにして、クリスマスを待つのが教会です。ある神学者は言いました。クリスマスなどめでたくない。神が一人子を失った日ではないか。こう言いました。ある人は言うんです。俺はクリスマスなんか大嫌いなんだ。どうしてですか？若い時キャバレーでバイトしてたんだ。ちょうど高度成長期の時代です。まあ随分もう昔の話です。高度成長の勢いのある時代にクリスマス暮れの頃キャバレーでバイトしていた、ボーイしてたんだ。で、そうするとお金を持ってる客っていうのは横柄で自分の足を蹴られたり、あるいはビールがぬるいって言って頭からぶっかけられたり、それでもお金を落としていくお客なのでイエス逆らうこともできなくて、申し訳ございません、申し訳ございません、そんなことばっかりしていた。だからクリスマスってのは大嫌いなんだ。こんなことを言う人がいました。クリスマスっていうのは暖かいものです。冬の中暖かいお家があってクリスマスのケーキがあって、ところがそういう環境のない人、暖かいクリスマスであればこそ自分のいる現実の冷たさを感じてしまう、こんな時でもあります。世の中どうだろうか、ご承知の通りです。世界で戦争があって、ロシアとウクライナの戦争はいろんな国を巻き込んでだんだんと大きくなっていく、こういう様子を見せています。パレスチナの紛争も解決したわけではなくて辛い現実がある通りです。日本どうだろうか。闇バイト、こんな言葉が普通の言葉になってしまいました。なんであんなことするんだろうか。たくさんの原因が積み重なって、破滅的な選択に追い込まれていくんだと思います。若い人が人の心を傷つけ、体を傷つけ、自分で自分の人生を壊していってしまう。先日、テレビを見ていました。能登半島のレポートをしていました。で、70年配の女性の方がいて、その人は民生委員なんですね。で、一週間に一度定期的に被災した高齢者の仮設住宅を回って、心と体に不足はないかと、何が必要かと、でそれを一件一件聞いて回っているっていうことでした。でその人も被災者なんです。お家は全壊しているということでした。東京オリンピックから大阪万博へ、50年前のサクセスストーリー、これを思い描いたのかもしれません。しかし今の日本はそれどころではない。あまりにも人の心が荒んでいます。辛い現実がたくさんある。で、私たちクリスマスを待つんですが、この現実の中で待つんです。クリスマスの幸い、キリストがあなたのところに、私のところにすでに来ている。それは輝かしいところ、あるいは平和なところ、麗しいところにキリストは来たのではない。 ルカによる福音書を問えば、キリストがおいでになったのは、粗末な家畜小屋であった。人並み以下の家畜小屋にキリストは来た。世のどん底に来たんです。マリアとヨセフ、名もなく、知恵も力もない、若いカップルです。宿った神の子をどうしたらいいのか、それさえわかりませんでした。キリストは、きれいなところに来たのではなくて、世のどん底に来た。これが聖書のメッセージです。そして私たちは、このような現実だから、キリストを待つ。すでに来ているお方をこのクリスマスにもう一度受け止めるんです。で、今日読んでるのはマタイの福音書です。で、少しこう歴史を振り返って、じゃあこのマタイの福音書が書かれた時代ってどんな時代だったんだろうか。キリストが来ましたっていうことを告げているんですけれども、じゃあこのマタイの福音書が書かれた時代はどんな時代だったのか。で、マタイの福音書が書かれたのは、80年代っていうふうに考えます。80年代、紀元80年代にこの福音書は書かれたであろうと、こんなふうに考えます。で、この80年代っていうのは、ユダヤ人にしてみると、とっても辛い時代でした。紀元66年から73年まで、これ第一次ユダヤ戦争という言い方をしますが、ユダヤの民がローマと戦争したんです。当時のローマ、ご承知の通りで、世界に並ぶもののない巨大帝国です。で、そこに、その国とユダヤが戦争した。勝ち目のない戦争をしたわけですよね。民族の誇り、信仰をかけて、そして戦いを挑んだと。で、負けました。ユダヤは負けた。敗戦した。どうなったか。神殿が焼かれるんです。そして、宝物村にあった財宝は全部奪われた。で、これ以後、ローマ帝国の完全な支配下に置かれます。で、一方のローマ帝国はどうだったんだろうか。上り調子、まあ、ローマの繁栄の絶頂に達する、まあ、一歩手前ぐらいであったろうと。まあ、こんな風に言われます。現在でも、ローマにあるコロッセウム、っていう遺跡があります。コロッセウム。闘技場ですね。で、あれができたのは80年だそうです。で、巨大な闘技場が建設された。で、そこでローマの人々は栄華を誇り富に酔い、何が行われていたのかと。剣闘家同士が殺し合って、それを見物して楽しむと。まあ、そういう時代でした。で、マタイはユダヤ人です。国は破れたと。神殿は燃やされた。で、この中で救い主が来たと。キリストが来たんだ。で、このことを伝えてるのがマタイの福音書です。で、一体何が救いなんだと。どん底にあって何が救いなのか。これ21節に書いてあるんです。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。罪から救うんだ。で、罪って何ですかっていうと、神様に背くってことです。で、これだけ言うと分かりにくいんですけれど、私たち神様を信じたいって気持ちあります。だけど、信じきれないんだっていう気持ちがあります。で、ここで葛藤するんです。はじめから神様を無視して生きられるって人は多くない。どっかにいるだろう。じゃあどこにいるんだろうか。いや、わかんない。信じたい。だけど、じゃあ信じきれるか。いや、神様信じたってうまくいかないだろう。じゃあどうすればいいんだろうか。わかんないよ。聖書は、この現実を罪っていうふうに捉えるんです。で、罪から救うっていうのは、こういう私たちの現実から救ってくれるっていうこと。この福音書を書いたマタイを問えば、彼は、神も救いもない現実を生きてきた人です。申しています通り戦争があって、何人もの同胞、あるいはマタイの身内もいたと思います。戦争で死んでいった。民族の誇り、よりどころ、心の杖である神殿は焼き払われてしまった。 宝物蔵の財宝は奪われた。簡単に言ってしまいますけれども、宝物蔵に蓄えられていた財宝っていうのは、ユダヤ人が何百年もかけて蓄えたお金なんです。これをローマにそっくり持ってかれちゃった。まるでバビロン捕囚、民族最大の悲劇がもう一回繰り返されてしまったようです。で、当然ローマに対する憎しみは募る。で、そして神様を見失う。こんな思いがあったはずです。現実に対する絶望なんです。何をどうしたらいいんだと。俺たちにどんな明日があるんだと。神様の何を信じればいいのか。そしてマタイは、こういう現実を救うためにキリストが来たんだって言うんです。キリストはやがて十字架につきます。これによって私たちの罪を許すって言うんですね。神様はあなた方を捨ててるんじゃないんだ。あなた方の辛かったり怒ったり、わけわかんなかったり、やけ起こしたくなる。そういう気持ちを知っている。そして、そういうあなた方の荒れた心を許すのが神なんだ。それがキリストの十字架です。イエス様ってお方は口だけじゃないんです。私があなたの辛さを負うんです。キリストがあなたの現実の辛さ、絶望だったり恨みであったり、理不尽な思いであったり、何をどうしていいのかわかんない。神様信じたいけどどこにいるんですか?その思いをキリストが背負った。で、荒れなくていい。あなたの辛いところを私が背負った。私はあなたを許し、迎え入れるんだ。これがキリストの十字架の死です。そしてこのお方は十字架で死んで三日目に復活をした。神様あなたを捨ててない。私はあなたを捨ててない。復活したキリストが弟子たちに現れて、もう一遍生きていこう。一緒に生きていこう。これが救いなんです。キリストの救いって何?神があなたを捨ててない。捨ててないどころか愛してるってメッセージです。キリストがクリスマスに来てくれたんだ。そしてこの方が十字架について復活したんだ。今生きて働いてるんだ。何が救いなんですか?何がいいんですか?神があなたを愛している。あなたは一人じゃない。あなたの人生に神が伴うって言うんです。神様を味方として、神様を親として、一緒に生きていけるんです。一人で生きてると、あるいは、わけわかんなくなります。人って、自分を超える尊い方が必要なんです。愛する人がいて一生懸命頑張って、それは尊いことなんですけども、そういう中でどうしようもない不安とか恐れに襲われる時があります。何かこう、何をどう守っていいのかわかんないような、そんな不安に駆られる時がある。人って自分を超える大きな方、神と呼ばれる方、その方と出会わないと安心して生きられない。そして聖書は、その神は愛だって言うんです。で、どっか高いところで、あなたのことをお見守りしてますよ、みたいな。そんなんじゃない。あなたの生きる現場に来てくれたって言うんです。日常です。隣に来て、力を与えてくれる。行く道を、一緒に歩んでくださるのが神なんだ。これがクリスマスのメッセージ。聖書に書いてあることです。そして、このことを私たちは信じるって仕方で受け取るんです。相手は神様だから、信じるっていう仕方以外に受け取ることはできません。でその時にね、変わるんです。で、いくら聖書がいいこと言ったって、現実が変わらなかったら意味ないんです。救いにはならないです。それは綺麗なこと言ってるだけってことになっちゃう。だけどそうじゃないんです。神があなたを愛している。神があなたの親です。導き手です。同伴者です。一人じゃありませんってことを聖書言うんです。 神がそれを望んでいるって言うんです。で、信仰を持ってその神様キリストを受け入れるときどうなるんですかっていうと、変わるんです。一人で生きているときと、大事な人と一緒に生きている。相棒がいる。生き方変わります。物の考え方も変わります。道が変わるんです。虚しです。キリストを信じるとき、神様の愛を信じるとき、人生の道が変わります。あなたの人生が変わるんです。必ず。これが救いです。孤独でわけわかんなくなって、場合によっては神様を敵に変えてしまうような生き方がいくつもあります。だけど、キリストを信じるとき、神様が愛になる、喜びになるし、希望になる。だから、私の人生、あなたの人生は必ず変わります。幸いに、幸いな仕方に変わっていくんです。これは本当のことです。マタイによる福音書を語っています。その名はインマヌエル。神、我らと共にいます。もう一度マタイの福音書、この福音書を書いた人のことを問うと、彼はこれを一番言いたいんです。福音書の中で。神が共にいる。なぜか。彼はそれによって生きてきたからです。生きることができたんです。そして、神が共にいる。キリストがあなたと共にいる。これは、マタイを通して告げる神様からのメッセージです。私たちはそう信じるんです。神が今日あなたに、インマヌエル。あなたは一人ではない。あなたは、私の愛する尊いものだ。一緒に生きていこう。私の子、キリストを受け入れてほしい。キリストと一緒に、あなたの大事な人生、歩んでほしい。あなたは、一人ではない。キリストと共に、生きられる。これが神様からの、私たちへのメッセージです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、アドベントの第一週を迎えました。主が私たちのところに来てくださいます。私たちを愛し、助け、生かすために来てくださいます。この主キリストを信仰と真実な心を持ってお迎えする私たちとさせてください。世の現実は厳しいです。たくさんの重荷を抱えている私たちです。そうであればこそ、クリスマスを尊くお迎えすることができますように。感謝します。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。